民主記20に祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。今日神様の御言葉を主よ、私たちの中で刻んでくださり導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
イスラエル人はさらに進んでヨルダンのエリコを望む対岸のモアブの草原に宿営した。
このモアブの草原に宿営するんですね。このモアブの草原、これが今22節に書いてあるんですけど、イスラエルがモアブの草原36章までそれがずっと続くんです。このところで大きないろんなことが起こるんです。二節。
さてゼポルの子バラクはイスラエルがエモリ人に行ったすべてのことを見た。
このバラクというもの、バラク、オバマ、バラクですね。破壊者という意味なんですよね、バラク。このモアブの王なんですけど、三節。
モアブはイスラエルの民が多数であったので非常に恐れた。それでモアブはイスラエル人に恐怖を抱いた。
シオンとオックというね、巨人の部族をね、打ち破ったイスラエルに対して非常に恐れていました。だからこれをどう戦えばいいか彼が考えたことがバラムという偽預言者です。呪術師ですね。4節。
そこでモアブはミディアンの長老たちに言った。今この集団は牛が野の青草を舐め尽くすように私たちの周りのすべてのものを舐め尽くそうとしている。チポルの子バラクは当時モアブの王であった。そこで彼は同族の国にあるユーフラテス河畔のペトルにいるベオルの子バラムを招こうとして使者たちを使わして言わせた。今ここに一つの民がエジプトから出てきている。今や彼らは地の表を覆って私のすぐそばにとどまっている。どうか今来て私のためにこの民を呪ってもらいたい。この民は私より強い。そうしてくれれば多分私は彼らを撃ってこの地から追い出すことができよう。私はあなたが祝福するものは祝福され、あなたが呪うものは呪われることを知っている。
このバラクもその当時ね、言葉という言葉の重要性、その霊の世界を知っている人なんですね。それでバラムにそれをイスラエルを呪ってくれるように、ブラックマジックですね、呪術を使ってあれを呪ってくれと言うんですよね。霊の世界は言葉の世界です。だからその言葉でそれを相手を呪う、その呪うことでこの自分の国が勝つという思いをしていたんです。だからその当時の世界ですね、その当時の世界がこういった世界です。今もそうなんですね。今も呪術師たちを大きな大金、大量の金で人を買うんです。買ってもう呪術を行うんです。ユン大統領、前の大統領、呪術師たちを全部集めてそれ呪いをかけたということもあるんです。トランプ大統領を呪う団体もあるんですよ。その霊の世界の戦いですね。だから霊的に相手をね、こう呪うんです。 私たちは矢の祈りをするんですけどね、私たちはこの悪い者たちを、ね、止める、そのような祈り、集中する矢あるんですね、矢で霊の戦い、霊の戦い、霊の世界で決まるんですよね、勝負が。そしたらこの舌も同じ、そのようなことが起こるんです。だから言葉の世界、霊の世界、言葉の世界。だから私たちは全能者の言葉、一番私たちは強い言葉はイエス・キリストの十字架の言葉ですね。それでよみがえり、神を愛する者、ご計画によって召された者は全て益として主が働かせてくださいます。そのようなね、この言葉を持ってるんで、それでイエス様が流された血潮、血潮は私たちの罪を清める、またこのアブラハムの祝福、私たちはそれを信じてますよ。だから全ての呪いがね、私たちとは関係がないのよ。イエス様が十字架で呪われたものとなって、立法の呪いから私たちをあがない出してくださったと。木にかけられたのは呪われたもの、イエス様が呪われた昨日はもう聖堂の蛇ということも考え見たんですけど、だから私たちがその御言葉で武装すること、祈ってしっかりこう身につけることが、ね、それが霊の武装ですよ。アダマには私は救いの兜、ね、このようにカーッと。だから向こうがいくら呪っても関係がない、私たちは呪いがピョンピョン飛んでいきます。また聖霊の油があるんですね。だから私たちは呪いと関係がない。もうたたり、もう日本でたたりという、先祖たたり、奉公たたり、日にちのたたりとか、まあ、いっぱいたたりがあるんです。サタンが使っている国民をね、こう洗脳されたもの。だからもう仏壇の前でいつもこうなんかやってるんでしょう。洗脳されてる、サタンが支配してる、その言葉がね、どう霊が、この霊を突破することち。だから十字架の福音がとっても重要ですよ、ね、イエス・キリストの十字架の血潮と力。まあこのバラクとバラムの話がね、22章から、まあ、結局24章までなんですけど、25章はこのバラムが悪い、言葉ではできないから、この不貧困で、このイスラエルをね潰す、バールとアシュタロットの関係のその女性たちを送り込むんです。だから言葉と不貧困、空情素愛と直接体的な空情、不貧困ですね。こういったものをサタンが使っているということを私たちが覚える必要があるけど、このマジックというものと私たちクリスチャンたち、クリスチャンもね、まあこの日曜日だけ行ったり来たりする、サンデークリスチャンじゃなくてね、しっかりこのね、幕屋の祈り、イエス・キリストのこのその、あれで武装する、私たちが聖霊の御宮になる。そうすると主の言葉で武装されたからね、そのような人を触ることはできない。 次、
占いに通じているモアブの長老たちとミディアンの長老たちとはバラムのところに行き、彼にバラクのことづけを告げた。
じゃあこの占いに通じているモアブの長老たち、またミディアンの長老たち、モアブとミディアン、モーセの首都の部族ですね。八節。
するとバラムは彼らに言った。今夜はここに泊まりなさい。主が私に告げられる通りのことをあなた方に答えましょう。そこでモアブの司たちはバラムのもとにとどまった。神はバラムのところに来て言われた。あなたと一緒にいるこの者たちは何者か。バラムは神に申し上げた。モアブの王ツポルの子バラクが私のところに使いをよこしました。
だから神様がね、これイスラエルの神様ですね。イスラエルの神様がバラムに来られました。これを見るとバラムは両方の霊に疲れてたんですね。聖霊の訪れもまだこの呪術する自分の欲望のあれもね、一緒に両親というものが、両方の霊がバラムに働いていったんです。だからこんなに主の訪れも感じるものがね、こんなこと情欲でしょう、情欲。注意せす。
今ここにエジプトから出てきた民がいて、地の表を覆っている。今来て私のためにこの民を呪ってくれ。そうしたら多分私は彼らと戦って追い出すことができよう。
じゃあこの霊の世界をよく通じてる者たちはね、とにかく霊の世界で勝った者がこの戦争に勝つから、イスラエルはモーセがね、杖を持って祈ってる時にアーロンとフルがね、ヨシュアは直接戦いね、そしてアーロンとフルが手を支える。なぜかというとモーセが霊的に祈って勝利すると勝ちます。けど手が重くなって降りてくると負けるからですよね。この霊の世界を知らないと、この世のことばっかり考えると何も勝つことはできない。13節。
朝になるとバラムは起きてバラクの司たちに言った。あなた方の国に帰りなさい。主は私をあなた方と一緒に行かせようとはなさらないから。モアブの司たちは立ってバラクのところに帰り、そして言った。バラムは私たちと一緒に来ようとはしませんでした。
神様から警告を受けたからね、バラムは動けなかったんです。けどね、ずっと誘うんですね。誘いがある。中古節。
バラクはもう一度前の者より大勢のしかも位の高い司たちを使わした。彼らはバラムのところに来て彼に言った。ツィポルの子バラクはこう申しました。どうか私のところに来るのを拒まないでください。
じゃあ名誉を使ってるんですね。高い地位の人たちがね、偉い人たちが来るんです。それで、このお金のことを言ってるんですよ。17節。
私はあなたを手厚くもてなします。またあなたが私に言いつけられることは何でもします。どうぞ来て私のためにこの民を呪ってください。
だからここで、霊の世界の戦いがどんなふうに動くかよく見えます。肉の欲、あとで25章がそのね、バールとアシュタロットの関係、性というものを使ってるんです。肉の欲、 そして目の欲です。目の欲、目の欲はお金ですね。目の欲、権力、また暮らし向きの自慢というもの、それはもう偉い人々を送ったと。それに目が向ける霊的なものは必ずサタンによってためになるんですね。異端がそれです。異端が、お金、この3Sですね、スクリーン、情欲ですね、スポーツとかねこのような、この世のものをサタンが使ってるんですよ。アダムとエバを堕落させる、その時使ったその部分ですね。目に親しく、食べるのによく、そのようなことを、ね、これが善悪の知識の木の実です。だからこの私たちがね、霊の世界を知ってる、イエス・キリストを知ってる、信じる、祈ってる、私たちが何を気をつけなければならないか、これ3つよ。この3つ、18節。
しかしバラムはバラクの家臣たちに答えていった。たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、私は私の神主の言葉に背いて、ことの大小にかかわらず何もすることはできません。
だからこの異端のね、典型的なものがバラムですよ。神様の訪れも受けるんですね。だから禁じられてるから、いや私はいくらお金があなた方が与えてもしませんと言ったけど、未練というものがある。19節。
それであなた方もまた今晩ここに留まりなさい。主が私に何か他のことをお告げになるかどうか確かめましょう。
これですね、未練ですよ。神様がするなと言われたのに、じゃあもう一度聞きます。もう一度聞くと、どんな声が聞こえる。サタンが入るんですよね。だから未練がある。お金と高くなることに対する未練というもの。だから神様がね、この民主主義という言葉の世界、彼らはずっと笛を回して燃える蛇に噛まれたり、そして言葉で人を呪ったり祝福することの大切さということを教えることで、22、23、24がね、こうずっと続くね。20節。
その夜神はバラムのところに来て彼に言われた。この者たちがあなたを招きに来たのなら、立って彼らと共に行け。だがあなたはただ私があなたに告げることだけを行え。
じゃあそのバラムをね、主が用いてイスラエルを祝福することをまた見せようとされたんですね。行きなさいと教化はしたんです。だから、まあ、この部分は、ね、理解することがね、まあ、神様がそのバラムに、だからバラムも非常に高いレベルのね、この霊的な世界を知ってる人ですね。神様の声を聞くということ。21節。
朝になるとバラムは起きて、彼のロバに鞍をつけ、モアブの司たちと一緒に出かけた。しかし彼が出かけると、神の怒りが燃え上がり、主の使いが彼に敵対して道に立ちふさがった。バラムはロバに乗っており、二人の若者がそばにいた。ロバは主の使いが 抜き身の剣を手に持って道に立ちふさがっているのを見たので、ロバは道からそれて畑の中に行った。 それ、うん、そこでバラムはロバを撃って道に戻そうとした。
だから神様が、まあ、彼が未練があってもう一度聞くからね、じゃあ行ってみなさい。神様の考えは、まあ、この者が必ず行くんだということが分かってます。行ったら口でまたイスラエルを呪うことではなくて祝福することの計画でした。けど彼らが本当に出発すると神様の怒りが現れ、またローバーですね、ローバーがこの物を言うことにもなります。後で見て25節、
ロバは主の使いを見て石垣に身を押し付け、バラムの足を石垣に押し付けたので、彼はまたロバを撃った。主の使いはさらに進んで右にも左にも避ける余地のない狭いところに立った。ロバは主の使いを見てバラムを背にしたままうずくまってしまった。そこでバラムは怒りを燃やして杖でロバを撃った。すると主はロバの口を開かれたので、ロバがバラムに言った。私があなたに何をしたというのですか、私を三度も撃つとは。
ロバが、ね、言葉を発してる、ね、この言葉を聞くということはね、相当バラムは霊の世界で動物のこと、動物からの言葉も聞くんですよ。まだ植物ですねの声も聞く人もいるんです。だから外の人ですよね。だから有名な人です。自然が言ってることも聞く人もいるんです。星が言ってること、木とか、だからロバが言うんです。サン・セイ・フランシスという方は鳥とかそれと一緒に会話をしたんですね。フランシス有名でしょ、アシスのフランシス。だからこのような名誉、神様からの親しくしたものがバラムですね。けど私たちがバラムの結末を見てね、本当に何を気をつけるべきか、この人は地獄に行ったんだからね、異端の典型です。29節、
バラムはロバに言った。お前が私をバカにしたからだ。もし私の手に剣があれば今お前を殺してしまうところだ。ロバはバラムに言った。私はあなたが今日のこの日までずっと乗ってこられたあなたのロバではありませんか。私がかつてあなたにこんなことをしたことがあったでしょうか。彼は答えた。いや、なかった。その時主がバラムの目の覆いを覗かれたので、彼は主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ちふさがっているのを見た。彼はひざまずき伏しを拝んだ。
じゃあこのようなことを主が彼に見せて、主が本当に生きておられる、主は恐ろしい方だから主の言葉だけ言って語りなさいと言った時、彼が最初はねそのように従順するんです。32、
主の使いは彼に言った。なぜあなたはあなたのロバを三度も撃ったのか。敵対して出てきたのは私だったのだ。あなたの道が私とは反対に向いていたからだ。ロバは私を見て三度も私から身を巡らしたのだ。もしかしてロバが私から身を巡らしていなかったなら、私は今はもうあなたを殺しており、ロバを生かしておいたことだろう。バラムは主の使いに申し上げた。 私は罪を犯しました。私はあなたが私をとどめようと道に立ちふさがっておられたのを知りませんでした。今もしあなたのお気に召さなければ私は引き返します。主の使いはバラムに言った。この人たちと一緒に行け。だが私があなたに告げる言葉だけを告げよう。そこでバラムはバラクの司たちと一緒に行った。バラクはバラムが来たことを聞いて彼を迎えに国境の端にあるアルノンの国境のイルモアブまで出てきた。そしてバラクはバラムに言った。私はあなたを迎えるためにわざわざ使いを送ったではありませんか。なぜすぐ私のところに来てくださらなかったのですか。本当に私にはあなたを手厚くもてなすことができないのでしょうか。バラムはバラクに言った。ご覧なさい、私は今あなたのところに来ているではありませんか。私に何が言えるでしょう。神が私の口に置かれる言葉、それを私は語らなければなりません、
うん、このことよね、うん、これを主を恐れる、うん、そのバラムになりました。この知見を通して39。
こうしてバラムはバラクと一緒に出て行ってキルヤテフツォテに来た。バラクは牛と羊を生贄として捧げ、それをバラムおよび彼と共にいた司たちにも配った。朝になるとバラクはバラムを連れ出し彼をバモテバールに登らせた。バラムはそこからイスラエルの民の一部を見ることができた、
うん、ここで41節見るとバールという言葉があるんですね、バールということは主という意味なんです、彼らが拝んだ神です。まあ、じゃあ23章は明日見ましょう。霊の世界がどんなふうに動くか、それで私たちが神様に聖霊に満たされて生きてるんですけど、何を気をつけなければならないか、何を注意しなければならないか、この世がこの世の価値ですね、この情欲、またお金、名誉、この3つ、これ3つでバラムを誘った。結局それで、倒れて25章の事件が起こるんです。じゃあその6章見ましょう。第1コリント6章、6章の、9節から見ましょう。9節。
あなた方は正しくない者は神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困な者、偶像を礼拝する者、姦淫をする者、男性となる者、男色をする者、
うん、これ目の欲ですね。目の欲、うん、また空情、不貧困、空情を拝む者、姦淫、男性、男色、そのようなもの、肉の欲、また出世す。
盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者は皆神の国を相続することができません、
うん、はっきり私たちに警告するんですよね。こういったものは神の国に入れない、相続することはできない。それで私たちがバラムというものを、本当に神様がもう何度も訪れているその人です。注意です。
あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです、
うん、じゃあ以前と今ですね、あなた方の中のある人たちは以前はこういった人でした。 私たちみんな同じですよね。以前と、しかし今は主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ、このイエスキリストによって私たちは現れ、それで聖霊の油を受けて聖なるものとされ、きっと認められたのです。12節、
すべてのことが私には許されたことです。しかしすべてが益になるわけではありません。私にはすべてのことが許されています。しかし私はどんなことにも支配されはしません。
じゃあこのように私たちに自由意志、自由選択意志があるということよ。だからよくね、貪欲に行かないで、こう選択意志、自由意志をよく使うことよね。13節、
食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあります。ところが神はそのどちらをも滅ぼされます。体は不貧困のためにあるのではなく、主のためであり、主は体のためです。
私たちの体は主のもの、主は体のために、この両方、このように私たちが主から作られ、私たちの体は主の霊を ここに、私の霊と主の霊がここに住んでおられるんです。そのためですよ。だから神様が食べ物も与えるし、いろんなもの、物質の必要な時与えるし、家が必要な人家も、車が必要な人車、全部必要な日常があっては与える。また配偶者も与える。しかしこれ線を越えてね、貪欲、自分が取ってはならないものに走ると、それが不貧困ですね。これが神の国を相続できない、そのバラムの道に行っちゃうんですよ。14、15、
神は主をよみがえらせましたが、その道からによって私たちをもよみがえらせてくださいます。
私たちも聖霊によってよみがえります。15節、
あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか。キリストの体を取って遊女の体とするのですか。そんなことは絶対に許されません。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか。二人のものは一心同体となると言われているからです。
だから、一心同体、私たちは主と交わってる、主と主の御名によって祈ってます。だからこのマジック、呪術、そのことと私たちは関係ありません。いくらお金を与えると言っても、このような誘惑ですね、名誉を高くする、さっきバラムを、誘惑する、その誘惑がね、今キリスト教世界でもある、たくさんある。教会が大きくなったら牧師たちがね、この目がくるくるくるくるくる回る。じゃあリバイバルとともにこういったサタンの攻撃も、戦争よ、私たちが天国に入るまで、霊の戦い、勝つ者は天国に入ると、黙示録に書いてあるのがそれですね。18、
不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。
じゃあ霊がこう混じるんですね。霊、空上素愛は霊が自分と、こう精霊がおられる自分の体に入る、こうね、混ぜるんです。両方の神が、両方の霊が動きます。 そして婦人公、体の婦人公は相手の霊が、相手のこう全部の記録がね、自分の体に入ります。私の体も交わってるんです。だからそれが一つの体になるということよね。婦人公というもの、霊的に一つ、体的にも一つになるんですよ。恐ろしいことですね、婦人公というもの。19節、
あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。
だから聖霊の宮だと。この宮に何か変なもの、魔術、呪術とかを入れたら、これは宮を壊すことやね。20節、
あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
だから私たちは主の栄光を表すために救われました。主の霊がおられます。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。